83.4MHz カズサ FM をお聞きの皆さん、いかがお過ごしでしょうか。そして君津市役所1階サテライトスタジオ、スタジオ君津においでの皆さん、こんにちは。ありがとうございます、ね、今日もちょっとちゃんとソーシャルディスタンスを保ちながら多くの皆さんにおいでいただいています。ようこそお越しくださいました。毎月第2と第4の火曜日、この時間3時から30分ですが、このサテライトスタジオから公開生放送でお届けしています。あれ、今なんか市長さんが、はい、石市長こんにちは、ようこそお越しくださいました。公務の合間にこうして時間があるとスタジオに来てくださるんですね。今日はお話しないんですね。わかりました。じゃあ観客としてこの後はフルートとピアノの演奏でお楽しみいただきたいと思います。さて皆さんのお盆休みはいかがでしたか。最大11連休なんていう方もいらっしゃったし、コロナでの制限も3年ぶりになかったために、いろんなところにお出かけになった方もいらっしゃるでしょうし、帰省をされたって方も多かったのではないかと思います。今日ですね、 JAF のロードサービスからこんな数字が出ていました。千葉県内では最大1日300件ぐらいの要請があったんですって。どんなことで皆さんが困ったのかなってちょっと調べてみましたら、一番はやっぱり暑いですからね、バッテリーが上がっちゃったっていうことが一番だったそうです。そして2番目はタイヤのパンクとかバースト、これもあったそうです。まあキーの閉じ込みは3番目ということで、これはまあいつでも一緒かもしれませんけれどもね。そんな形で、大変困った方もいらっしゃったでしょうし、この夏休み懐かしい皆さんと会ってゆっくりお過ごしになった方々も多かったのではないかと思います。まあなんか日常生活に戻るのもう嫌になっちゃったなみたいな、そんな方もいらっしゃるかもしれませんが、元気を出してこの暑さを乗り越えていきたいと思います。さあそれでは今日もキアオラ君津、この公開放送でお伝えしていきたいと思います。キアオラ君津、この番組は君津市の提供で、君津市役所1階スタジオ君津、カズサ FM のサテライトスタジオから公開生放送でお送りしてまいります。マザー牧場房総学流協会のご協力もいただいています。それではお楽しみいただきましょう。
君津市長の石井博子です。君津市では今年度から新しい総合計画をスタートさせました。これからも未来へ向けて皆さんと共に歩んでまいります。目指そう
人が輝き幸せつなぐ君津。
3、2、1、ゴー。
気持ちいい。
マザー牧場で空を飛ぼう。牧場の空を駆け抜ける疾走感あふれる全長340メートルのアクティビティ、ファームジップ。さあとっておきの非日常体験を。マザー牧場。
地元の情報はお任せ。 83.4MHz ブリーズレディオカズサ FM、 地元情報いっぱいだよ、聞いてね。
カズサインフォメーション君津出張版をお届けしましょう。今日は君津市社会福祉協議会の斉藤さんと八田さんにおいでいただいています。それではどうぞよろしくお願いいたします。まずは斉藤さん、今日はどんなお話を聞かせていただけるんでしょうか。
今日は地域で子育てを助け合う会員制の有償ボランティア活動、ファミリーサポートセンター事業、通称ファミサポについてご紹介させていただきます。
はい、会員制ということなんですが、どういった仕組みになっているのか詳しく教えていただいてもいいでしょうか。
はい、子育てのサポートを受けたい人は利用会員、サポートを行いたい人は協力会員として登録し、利用会員からの依頼に応じて協力会員の方にはそのお手伝いをしていただきます。
利用会員の方からは具体的にどのような依頼が寄せられることが多いんですか。
はい、例えば お母さんが病院やお買い物に行きたいときに、お子さんを預かってほしいといった依頼や、保育園や習い事への送迎をお願いしたいといった依頼が多く寄せられます。
ちょっと子供預かってほしいな、そんな時にはとても便利な制度ですよね。先ほど有償のボランティア活動というお話もあったんですが、利用料金はおいくらですか？
はい、利用会員は謝礼として協力会員に1時間500円と別途交通費をお支払いしていただいています。
1時間500円は良心的なお値段ですね。まあ、利用する側にとってはありがたいことだと思うんですが、協力する方は大変じゃないですか？
はい、ベビーシッターなどを利用するとこの値段ではとても難しいと思います。
はい、
ですがファミサポでは地域の子育て支援の輪を広げたいという思いでこの価格に設定しています。協力会員の皆さんも同じ思いで取り組んでいただいているので、こちらとしても大変ありがたく思っています。
協力していただける方々の思いがあってこの制度が成り立っているということなんですね。さあ、それでは協力会員に登録するにはどういった手続きがあるのか伺っていきたいと思います。
はい、ここからは八田がお話しいたします。協力会員になるにはファミサポが開催する育児サポート講習会を受講していただく必要があります。
はい、
子育てに関するさまざまなことについて各分野で活躍している講師の皆さんがとても分かりやすく解説してくださいます。
講習会を開催しているんですね。
はい、
こちらはいつどこで行われるんですか？
はい、10月4日火曜日を初日として24日月曜日までの間の7日間君津市保健福祉センターふれあい館で開催します。詳しい日時は君津市社会福祉協議会のホームページや公式ツイッターをご確認ください。また自治会回覧でも周知をしていますのでこちらもご覧ください。もちろんファミサポへ直接お問い合わせいただいても大丈夫です。お電話番号は 0439-57-2252、 0439-57-2252 です。この講習会は協力会員になりたい方だけではなく子育てに関心のある方も受講することができます。ご興味のある方はぜひお申し込みください。
協力会員を希望される方はもちろん多くの方にご参加いただきたいですね。では最後にラジオを聞いているリスナーの皆さんにメッセージをお願いいたします。
はい、現在ファミサポには多くの利用会員の方がいらっしゃいますが、それに対して協力会員の方が少なく利用者のニーズにお答えできていないのが現状です。地域の子育て支援に興味のある方や子育てについて学んでみたい方はこの機会にぜひ講習にご参加いただき協力会員として活躍していただければと思います。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
今日は斉藤さんと八田さんにお話を伺いました。カズサインフォメーション君津出張版でした。インフォメーション君津ではたくさんの市の情報をお届けしております。ぜひ皆さんにもご利用いただきたいと思っています。さあ、これからのコーナーはですね、涼を届けるフルートの音色ということで、フルートの鶴岡幸代さんと、そしてピアノの吉川みくりさんに登場いただきたいと思います。お二人ともね、今日はこのサテライトスタジオの前で演奏してくださいます。フルートは本当に涼やかな音色ということで、ちょっと蒸し暑い今日などには涼を届けるフルート、もってこいではないかと思います。また後でゆっくりとお話を伺いますが、まず1曲目は千と千尋の神隠し、こちらのメドレーでお楽しみいただきましょう。どうぞ拍手をお送りください。ありがとうございました。じゃあ鶴岡さん、ちょっとマイクをお持ちください。いいですか？楽器は持ったままで大丈夫。はい、鶴岡さんは9歳の時にフルートに出会って、 そして武蔵野音楽大学を出て、そして今もフルートの演奏をいろいろなところでしてくださっていると、はい、マイクでどうぞ、
はいはい
はい。そもそも9歳の時なんで出会ったフルートなんですか？
小学校で、はい、吹奏楽部がありまして、はい、そこでフルートに出会いました。
自分で選んだ？
そうですね、
はい、なんでたくさん楽器あるでしょ？だって
そうですね、いろいろあったんですけど、うん、やはり見た目がキラキラしてて綺麗でしたので。
綺麗だったから、はい、でもなかなか難しい楽器なんじゃないんですか？
そうですね、最初音を出すまでに少し時間がかかる。
少しってどのくらい？結構かかるんですか？
そうですね、うん、音は少しは 出るんですけど、はい、長く伸ばすのが結構、
はあ、そうですか。
息も使えます。
結構肺活量はかかるっていうこと？
そうです。ただ、うん、だんだんその使い方が重要で、最初はやはり使いすぎてしまうんですけど、その
うまくだんだんうまくなってくると、ね、はい、長くきれいに伸ばすこともできると。
はい、
フルートの一番の魅力はどんなところでしょうか？
直接息を吹き込む楽器なので、はい、歌を歌っているように奏でられる楽器かなと思います。
そうですか、はい、ね、今日はフルートが大好きという方もいらっしゃるでしょうし、久々にフルートの生の演奏を聞いたという方もいらっしゃると思うんですけれども、これからは今もこのカズさんの地域でいろいろ活動していらっしゃると思うんですが、これから何か音楽活動でやってみたいということはありますか？
やはりこの地域に密着したそういった活動ができたらなと思っております。
今教えてらっしゃるんですか？
今教えてはないんですけど。
まだお子さんちっちゃいんだっけ？
そうです ね、
はい、そうですね、お母さんだそうですよ、ね、じゃあお子さんの方が少し手が離れたらまた教えたり、はい、ご自身の演奏もしたりということなんでしょうかね、
はい、そうですね、
はい、今日はご友人である吉川みくりさんにもねご一緒していただいています。吉川さん最近よくカズサイフェム出てくださってますよね。いろんなところで伴奏してくださってるんですが、今日も吉川さんご一緒していただいております。さあそれじゃあ2曲目なんですが、どんな曲を演奏してくださいますか？
ダニーボーイという曲なんですけれども、うん、きっと一度は耳にしたことがある曲かなと思いますので、
はい、はい、いろんな方がいろんな風にアレンジをして、楽器の演奏もそうですし、歌の、ね、方でも使ってる曲ですよ ね、
そうですね、はい、
ではこの後はダニーボーイをお聴きいただきましょう。フルートの演奏は鶴岡幸代さん、そしてピアノ伴奏は吉川みくりさんです。ダニーボーイをお聴きいただきましょう。どうぞ拍手をお送りください。ありがとうございました。寮を届けるフルートの音色、鶴岡幸代さんと吉川みくりさんでした。今一度大きな拍手をお送りください。さあこの後は防災インフォメーションなんですが、次回の、ゲストはですね、ダカーポというギターの皆さん、アンサンブルの皆さんです。そしてその2週後、9月の一番最後の、火曜日はですね、今日おいでいただいていますが、金田さん、それから戸波さん、お二方、シャンソンのねチームのお二人でございますが、こちらの素敵な歌声もお届けしていきたいと思います。それではこの後は防災インフォメーションです。どうぞ。
ここが期待秘密防災虎の巻。
はい、今週も始まりました秘密防災虎の巻。今回は虎の巻球次郎さんが出演できないため、危機管理課の星野さんにご出演をいただきます。星野さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
星野さん、今回は何をテーマにお話しいただけるんでしょうか？
はい、今回のテーマは9月1日の防災の日を前に地震発生時の行動について話をします。
はい、そっかそっか、9月1日は防災の日なんですね。9月1日って確か関東大震災が発生した日でしょ
う？そうですね。ここで防災虎の巻です。大正12年9月1日、 南関東を中心に発生した巨大地震、関東大地震が発生した日ですが、台風シーズンを迎える時期でもあることなどから、国民の一人が台風や津波、地震などの災害について認識を深め、これに対処する心構えを準備するという意味で、昭和35年に防災の日が制定されました。
はい、
災害の発生を未然に防止し、あるいは被害を最小限にするためにはどうすればよいかということをみんなで考えて活動する日を作りましょう。
災害はいつどこで発生するか分かりませんものね。特に地震に対する心構えって必要ですよね、星野さん。
そうですね。大きな地震が発生したとき、冷静な対応をすることは非常に難しいと思います。
はい、
しかし一瞬の判断が生死を分けることがあるので、いざという時のために行動パターンを考えておきましょう。
先日風水害の恐れがある時の事前の予定表、マイタイムラインについてのお話があったんですが、地震の場合は準備ができませんので、その心構えというのはやっぱり大切になってきますよね。
そうですね。石村さん、
はい、
緊急地震速報が流れたらまずはどのような行動を取りますか？
まずドッキリしますよね。そしてどうしようかな、姿勢を低くして、何か上から落っこってこないかなとか、ドアが閉まらないように逃げられるようにちょっとドアを開けるとか、
はい、
そんなことをするかな。
なるほど。机の下に隠れるなど、まずは自分の身を守り、大きな揺れの時は揺れが収まってから火の始末、そして逃げ道を確保しましょう。
はい、じゃあもしも台所で調理をしている時に大きな揺れが来たら、まずは火を消すべき、それともテーブルの下に隠れちゃった方がいいのかな。
そうですね。手の届く範囲で火が消せれば、はい、まずは火を消してください。
はい、
決して無理をしないでくださいね。
わかりました。家の中でもしもテーブルとかベッドとか隠れる場所がない場合はどうすればいいのかなっていうことと、それから、まあ、そんな時には家の外でね、隠れるところがない場合はクッションとかカバンで頭を覆うってことが必要ですかね。
そうですね。発災直後の安全行動として3つの動作、まずは姿勢を低くする、
はい、
次に体頭を守る、そして揺れが収まるまで動かない。
この行動は地震直後の行動ですよね。じゃあ星野さん、もしね、この揺れが収まってからはどんな風に行動したらいいんですか？
はい、慌てないことが一番です。
確かにそうですね。
はい、大きな揺れが収まったら火の元を確認して、出火をしていたら初期消火をします。家族の安全を確認して靴を履いて足を守り、非常持ち出し品を持ち出せるよう用意します。
はい、
大きな揺れが収まった後にも余震が起こることがあるので十分注意してください。
はい、
自宅から外に出てご近所に支援を求める方がいれば、そのお宅には積極的に声をかけて安否確認をしてください。
ご近所への声掛けですよね。
そうです。積極的な声掛けをお願いします。
はい、
自分の安全が確認できて近所に助けを求める人がいなければ、テレビやラジオで正しい情報を確認します。自宅を離れなくてはいけないときには家族に所在が分かるようにメモを残し、連絡を取り合い安全が確認できる行動をしてください。
はい、
またガスの元栓を閉め、電気のブレーカーを切って通電火災の対策を取ってください。
はい、
その後も余震の可能性があるので引き続き注意をしてください。
あ、落ち着いてやらなくちゃならないですね。
そうですね。
じゃあ星野さん、もうちょっと時間がありますよ。
はい、では地震発生時の行動、まず姿勢を低く頭を守り動かない、この3つの行動、シェイクアウト訓練を9月10日土曜日9時に君津市配信メールや LINE、Twitter の登録者に配信します。自発的な訓練ではありますが、ぜひ参加してください。
はい、9月10日の土曜日の9時ですね。ぜひ皆さんご参加ください。今日は星野さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は星野さんに防災虎の巻ということでご出演をいただきました。さあ、番組では皆さんからのメッセージもお待ちしています。メールアドレスは info@kazusafm.net です。ぜひかずさ FM キアオラ君津宛てにお送りいただきたいと思います。どうぞ皆さんからのリクエスト曲などもお寄せいただきたいと思っています。さあ、そろそろお別れの時間が近づいてきているようです。今日はフルートとピアノの演奏でしたが、次回はギターアンサンブルダカーポの皆さんです。10人の方々がギターを演奏してくださるそうです。ぜひ皆さんにお楽しみにお待ちいただきたいですし、 サテライトスタジオ、スタジオ君津の前で生演奏もお聞きいただきたいと思っています。キアオラ君津、この番組は君津市の提供で、君津市役所1階スタジオ君津、かずさ FM のサテライトスタジオから公開生放送でお届けいたしました。協力はマザー牧場、房総学友協会でした。それではまた皆さん、さようなら。